今週は使徒言行録の第8章26節から40節を朗読いたします。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの場所と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入って行き、フィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。以上です。先週に続いて今週もこの迫害によってエルサレムを追われたフィリポという人がですね、行った伝道の話なんですね。フィリポの伝道はまさに縦横無尽と言っていいんじゃないかと思うんです。先週はサマリアという町でね、伝道していたかと思ったら、今度は地中海沿岸地方にあったガザ、今でもニュースで時々ね、名前が出る町ですけれども、ガザでエチオピア人に主イエスキリストの福音を伝えるというね、活躍ぶりなんですね。今回の伝道は宣教の歴史という観点で見ると大事な意味があります。というのは、これが使徒言行録の中における最初の異邦人伝道の記録であるからなんですね。異邦人への伝道が本格的に始まるのはもう少し後の第10章からとなるんですけれども、でもここですでにここからですね、宣教の舞台がエルサレムからサマリアを経て、いよいよ異邦人へと移動しつつあるということが暗示されている、示されているということになるんですね。私たちは異邦人が初めて洗礼を受けるに至ったこの物語を読む中に、明確な神の導きの手というものを見ることができます。神様の導きはもちろんこの場合だけに限ったことではなくて、キリストを知るときに誰もが経験するものだと言って良いんだと思いますが、でも一体その導きとはどういうものなんだろうか。ここではその神の導きを3つの面から、見ていこう、確認していこうと思うんですね。第一に、それは天使や聖霊による導きであるということですね。26節にこうあります。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下り道に行けと言った。そこは寂しい道であると。この時フィリポはまだサマリアにいたんだと思うんですけれども、神はそのフィリポに向かって、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道へ行けって言ったんですね。サマリアという場所はエルサレムの北の方向にあるんですが、一方でガザというのはエルサレムの南の方向にある ある町ですから、北から南はかなりの距離があるわけですね。その上、このガザへ下る道というのは、それは寂しい道であるって言われてますよね。あまり人通りがないのか、あるいはそんなに人が住んでいないということなのか、いずれにしても、考えてみれば伝道というのは人のいないところではできないわけで、 人が大勢集まるところでするものなんですが、なぜそんなところに天使は行けって言ったんだろうか。まあ、サマリアにおける伝道で大きな成果を上げていたフィリポだったわけですけれども、突然ね、この寂しい道であるガザへ下る道へ行くように天使は命じたということなんですね。まあ、しかしフィリポはためらわずにすぐに出かけて行ったと記されています。まあ、彼は神様の導きに何の抗議もすることなく従ったということですよね。どうしてですかってことは言わなかったってことですね。するとそこに福音を必要としている一人のエチオピア人がいたわけです。折からエチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していたと、まあ、記されていますね。フィリポにとっても、このエチオピアの宦官にとっても、それは、まあ、未知の遭遇であったに違いありません。しかし全てを予知される神様は、明らかにこの二人がここで出会うように導かれたんだと思います。そしてさらに聖霊は、追いかけてあの馬車と一緒に行けとフィリポに命じました。この導きのもとに、フィリポのこのエチオピアの宦官の個人伝道が進められていったということなんですね。まあ、ここのところ皆さんと一緒に毎週礼拝の中で 2,3 名の方にね、救いの証をしていただいて聞いていますけれども、まあ、人が救われるプロセスっていうのは人それぞれ違うわけですけれども、しかしどの救いの物語にもドラマがあってですね、まあ、感動や驚きを覚えます。そして励まされるんじゃないかと思うんですね。皆さんどうでしょうかね。なぜ励まされるんだろうか。それはそこに神の不思議な導きがあったことを見出すからに違いないと思います。つまり私たちの人生に神様が生きて働いておられるということを見るときに、私たちは励まされるんですね。しかも救われた人だけが導かれてるんじゃなくて、その人が救われるために他の誰かもまた神様に導かれて用いられているわけですね。まあ、事実は小説よりもきなりと昔から言いますけれども、神の導きほど事実にしてきなるものはないと言っても過言ではないように思います。しかもそればかりではありません。ここで救われたのはエチオピアの高官って書いてますよね。まあ、ついこの間まではエルサレムの都においてだけ語られていたそのキリストの福音が、今度はこのエチオピア人、外国のね、エチオピアの人の救いにも関わりがあるということなんですね。そのようなことはおそらくペテロもヨハネもまだ考えたことがなかったでしょうし、サマリアで伝道していたこのフィリポ自身にだってそこまで考えたこともなかったんじゃないかと思うんです。まあ、サマリアで伝道するそこまでは彼らにもできたかもしれませんが、神の導きに従って南に下ってね、そこでエチオピア人に出会って、その人の馬車に乗り込んでイエス・キリストの話をするとはね、彼らにとって、フィリポにとっても本当に不思議なことだったに違いないと思います。しかもこのエチオピア人の高官は宦官って言われてるんですね。まあ、この律法の教えによれば、宦官はですね、神様から遠いものとされていました。まあ、そんな人までが福音に心を開いて救いを受ける、これはフィリポにとっては大きな驚きと、また喜びを覚えた出来事であったに違いないというふうに思います。キリスト教会の伝道というものは、まあ、基本的にしっかり計画を立ててやるべきものであるかもしれませんが、まあ、しかし同時にいつも私たちが知っておかなければならないことは、伝道は人間の計画によってなされていくものではなくて、神の導きとご計画によってなされるものであるのだということです。計画を立てるにしても、人間の頭で勝手に立てるということではなくて、祈りと、まあ、聖書をよく学ぶことを通してですね、神のご計画を知るということですね。まあ、私たちはこのフィリポが神に導かれてガザに下って、神の霊に促されて馬車を追って走ったように、神の導きに従って私たちもまたどこへでも行く、寂しいところであってもそこの導きに従ってどこへでも行く、伝道とはそういう歩みであって、そのようにして思いがけない神の恵みに預かる出来事であるということができるんじゃないかと思うんですね。さて、神の導きの第2は聖書による導きということです。この時エチオピア人の宦官はエルサレムの礼拝に来て帰る途中でですね、 馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していたって記されてますね。この朗読とあるのは声に出して読んでいたということなんですね。まあ、古代の人たちはですね、聖書を黙読するという習慣はあまりなかったようになかったと言われてます。声に出して読むのが普通であったということですね。まあ、おそらくこの人は異邦人でありながらもユダヤ教に改宗した人で、まあ、こういう改宗者っていうのはですね、エルサレムの神殿の内庭にある聖所に入ることは許されなかったんですね。ただ外側の庭での礼拝だけが許されていたと言われています。非常にまあ厳しい制限があったんですね。それでも彼は数千キロ以上もある道のりを礼拝にやってきた、まあ、いわば熱心な求道者でもあったということですね。その上、当時簡単には入手できなかったはずの、預言者イザヤの書、まあ、聖書をですね、手に入れて真剣に読んでいたわけです。まあ、彼はこのように聖書を深く読んでいたので、フィリポへの質問もいわゆる確信をついていたのだと思います。フィリポはその問いに答えて福音を解き明かしていきました。まあ、このように聖書を読んでいたということが、このエチオピア人をイエス・キリストへの信仰に導いたということができるんだろうと思いますね。聖書はキリスト信仰への鍵となる書物です。使徒パウロもこう言ってます。テモテへの手紙の第2の3章15節、この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。御言葉を読むことは本当に私がイエス様に近づくですね、大事な道しるべとなるわけですね。さて、神様の導きの第3は教える人による導きということですね。この時エチオピアの宦官が馬車の中で読んでいたのはイザヤ書の第53章。ここはいわゆる苦難のしもべと呼ばれている、まあ、予言の箇所なんですが、フィリポは聖霊に導かれて馬車に走り寄っていったんですね。そしてその読んでいる声が聞こえた時にこう尋ねた。読んでいることがお分かりになりますかと。すると宦官は、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言って、フィリポを馬車に、乗ってですね、座るように頼んだと記されていますね。まあ、おそらくこの人は大きな声で読みながら、一体これはどういう意味なんだろうかと戸惑って考えながら読んでいたんじゃないかと思うんですね。だからもしかしたら何度も読み返していたかもしれませんね。32節33節に記されているのはそのイザヤ書第53章の言葉です。こうあります。彼は羊のようにほふり場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。これは実際のイザヤ書の53章を見ると少し文章が違ってますが、まあ、もしかしたらルカは要約をここでね、少しこう短く書いたのかもしれません。まあ、ここで語られている癒しめられて子羊のように黙ってほふり場に引いていかれて殺される人、それは一体誰なんだろうかと、まあ、この宦官はどうしてもそれが分からなかったようですね。それでこの人はフィリポに尋ねました。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。まあ、実は当時のユダヤ人の間ではこのイザヤ書の53章はですね、預言者自身のことを語っているんだと理解されていたとも言われているんですね。そういうまあ解釈があったんですね。このエチオピア人の宦官もこれは預言者自身のことで、預言者が子羊のように殺されるのだという預言を語っているんだろうか、それとも他の人のことを言ってるんだろうかと迷っていたということなんですね。フィリポははっきりとその時、それはイエス・キリストのことなのだと答えました。35節でイエスについて福音を告げ知らせたとありますね。まあ、おそらくフィリポは絶好のチャンスだと思ったんじゃないでしょうか。そしてこの人に主イエスこそがその苦しみの末に救いをもたらす苦難のしもべであられるんだということを熱心に語ったことと思います。そうせずにはいられなかったに違いないと思います。この時フィリポは宦官と一緒に馬車に乗っていたわけですけど、まあ、この馬車がどれほどのスピードであったかは分かりませんけれども、フィリポ自身の心も馬車が走るように走っていたんじゃないかと思いますね。一生懸命に夢中になって述べ伝えたに違いない。 そして全く思いがけない出来事に巻き込まれている自分自身に驚きを同時に覚えていたのではないかとも思います。先ほども見たように聖書は伝道において大切な導きとなります。御言葉を通して神様は私たちに語りかけてくださるからですね。しかし聖書さえ読めば誰もが必ず福音を理解してキリストへの正しい信仰を持つようになるかといえば、残念ながらそうとは限りませんね。福音の真髄がわからなければどこまで行っても聖書はわからないからです。そのために導く人というものが必要となってくる場合があるということですね。35節に記されているように、この時フィリポはイザヤ書第53章の単なる解説をしたんじゃなくて、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせたってありますよね。主イエスキリストについての福音の確信を聖書全体から解き明かしていったわけですね。すると聞いていたエチオピアの宦官の心の目が開かれました。そしてついにその言葉の意味をはっきり理解したんですね。そしてこう言いました。36節、ここに水があります、洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうかと。フィリポは、ごめんなさい、エチオピアの宦官はここでフィリポの説明を聞きながら、話を聞きながらですね、イエス・キリストこそまさに救い主なんだ、神の子なんだということを確信したんだろうと思いますね。こうして馬車を止めさせると、フィリポと宦官は水の中に入っていきました。そしてフィリポは宦官に洗礼を授けたということですね。この出来事はエチオピアの高官にとってもですね、思いがけない驚きだったと思います。馬車が揺れるのに身を任せながら夢中になって声に出して読んでいたこの聖書の御言葉が、こんなふうに自分自身に救いをもたらす力ある言葉に変えられたわけですよね。振り返ってみると、私たちが救いを得るためにはそのプロセスの中に誰かの教えや導きというものが必ずあったに違いないと思います。ある人にとってはそれが礼拝で語られる説教であったかもしれませんし、別の人にとっては誰かの書いた書物であったかもしれません。あるいは聖書研究とかですね、個人伝道がきっかけとなってキリストをはっきり知った、信じたということもあると思いますね。いずれにせよ信仰に入るためには誰かの、あるいは何らかの形での導きが必要なんですね。それもまた神の導きの大事な一面であるということが言えるんだろうと思います。このようにして異邦人の最初の洗礼式が行われました。そんなに簡単に福音が、入り込むとは考えられなかったこのエチオピアという国の、その宮廷に福音が入っていく道がここで開かれたわけですね。この宦官はエチオピアに帰って伝道者になったんだとも、伝説によると、そういう伝説も伝えられているんですね。古代の神学者であるエウセビオスという人が書いた教会史という本の中には、このエチオピアの高官のことが記されているとも言われています。エチオピアの教会は世界のキリスト教会の中でも最も古い歴史を持つもので、独特の、しかし同じイエス・キリストに対する信仰に生きている教会だということが言われていますね。そのエチオピア教会の最初の物語がここにあるということができるのだと思います。さて、この物語の最後はこう記されています。39節と40節、彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。このエチオピアの宦官は目の前からフィリポが急にいなくなったのでびっくりしたことと思います。しかしそのことで彼の心が揺れ動くことはなかったんですね。聖霊と御言葉による神様の臨在と導きが彼の中に確かにあったからだと思います。フィリポはその後ガザからアゾトに現れて、そこから福音を述べ伝えながらカイサリアまで行ったと記されています。後に使徒言行録の中でもこのフィリポがカイサリアでの話が出てきますけども、そこに行ったってことがここで記されているんですね。こうやって福音宣教はますます大きく広がりを見せていくことになったということです。今も神様は聖霊によって、あるいは御言葉によって、さらには人によって、 人を救うためのご計画を遂行しておられます。私たちは皆そのような神の導きによって救われたと言っていいと思いますね。そしてさらに私たちを導いて、神様は他の誰かを救うために私たちを用いてくださる。この導きに聞き従って、喜びにあふれて力強く福音を述べ伝える務めを果たしていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。